猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。先週はね、ちょっと急な迷いというか、本編でも話をしましたが、ちょっと家族で京都旅行に行ってきたということで、いっぱいコーナーとメッセージコーナーをお休みさせていただいてたんですが、今週はまとめて先週分から行ってみたいと思います。はい、まず11月5日一之助キックさんから、昨日の一杯、ポケモン GO でドラゴンタイプのポケモン100匹ゲットして金メダルもらいました。時間が遅かったので自宅で乾杯ということで、グランキリンこの味好きだなということでツイッターに写真をいただきましたが、ポケモン GO の終わった後に自宅で飲まれたと。グランキリンのこれディップホープ IPL ですね。ああ、これは私飲んだっけな、あれと同じだっけな、この間飲んだのと。グランキリン の IPA シリーズ美味しいですよね。うん、またちょっと探して飲んでみようかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして琥珀さんから今日の一杯、札幌冬物語いただきます。乾杯ということで、もう冬物語気が早いということで、これはインスタグラムに写真をいただきましたが、もう冬物語ですよね。早いですよね。あ、これ出てますね、確かにね。もうコンビニとか置いてありました。うん、いや秋ね、秋があっという間に終わって、もう冬ですよ本当に。はい、ありがとうございます。そして、続けて今日のつまみセブンのナンドックいただきますということで、セブンイレブンで買われたんですかね、ナンドック。インスタグラムに写真をいただきましたが、何で包まれたホットドッグって感じなんでしょうかね。これはちょっと見たことないですね。はい、はい、ありがとうございます。おつまみにいいかもしれないですね。はい、そして、続けてウーさんから辛味味噌ラーメンうまーということで、ラーメン屋怪力屋ということで、インスタグラムに写真をいただきましょう。うわ、真っ赤っかだ。うわー、真っ赤ですよ。これ辛そうだな。スーパードライで、ビンビのスーパードライで召し上がってますけれども、うわ、これちょっと私は辛すぎてダメかな。ラーメンの辛いのはね、まあほどほどだったらいいんですけどね。はい、はい、ありがとうございます。はい、そして11月6日江口小太郎さんが今日の一杯、キリン氷結アップルヌーボー2016、あ、キリン氷結アップルのヌーボー、まあ今年分ということですかね。久しぶりに甘いお酒飲んでみた、甘酸っぱくて美味しかったですということで、インスタグラムに写真をいただきましたが、あー、氷結ですね、これちょっと確かに甘そうですよね。はい、まあたまには前は酒もということで、よかったかなということですね。はい、ありがとうございます。はい、そして、11月8日ケンチさんから、今夜とりあえず量は少ないのですがのどぐろで飲み会でしたということで、あ、のどぐろですか。はい、わあ、のどぐろのあれですね。はい、これ刺身もついてってるんですかね。はい、カブトニとノドグロのカブトニと、なんか息の良さそうなやつですけどね。はい、美味しいですよね、ノドグロ。うん、飲み会でいいですよね。はい、はい、そして、私が今夜の家飲みビールはグランキリンディップホップワイゼンボックということだ。私が飲んだの、そうか、家飲みで飲んだのは、あ、同じですね、ワイツンボックディップホップのグランキリン、これ美味しいですよね。はい、美味しかったです。ちょっとね、若干癖があったんですが、まあまあ、でも美味しかったですね。あ、これあれか、一之助さんは IPL で、私は同じディップホップですけれども、ワイツェンの方ですね。ワイツェンの方なんでちょっと微妙に違いますけど、IPL の方ちょっと今度飲んでみようかな。はい、ありがとうございます。 グランキリンシリーズ最近頑張ってますよね、はい、いやもうなんか本当にねあれですよね、はい、ペールエールというかもうこういうちょっと変わった味、昔はビールっていうと本当にあればっかりだったんですけどね、一般的なビールばっかりだったんですけれども、最近本当に IPA とか変わったやつ、ペールエール系がエール系が増えてきたんで非常に楽しい、飲んでて楽しいですよね。はい、ありがとうございます。そうそう、だから元気いいんですよね最近ね、グランキリンは。はい、そして11月10日に今度は大バカさんから今晩の一杯また変わったということで、これはインスタグラム写真いただきましたが、ネオ酒場ガリチューハイガリチューサワーということで、岩下の新生姜サワーと、おお、そういうこういうのがあるんですね、宝缶チューハイというかサワーというかですね、はい、面白いですね、いつも変わったのを飲んでおられて大バカさんは相変わらずあれですけれども、はい、いい感じですね、はい、ありがとうございます。そして野田茂さんから今日の一杯またも白クマビール発見ベルギー産ということで、ベデットエクストラホワイトという白クマのラベルのを飲まれたと。あ、これも白ビール、ちょっと白っぽいような色ですよね、はい、ありがとうございます。はい、そして11月12日ピンチャさんから麦つながりということで、これは私が旅行に行った時の朝あれですよね、麦茶の代わりにエビスを朝から飲みましたと、エビスビールを飲みました、麦つながりということで、はい、コメントいただきましたありがとうございます。はい、麦つながりです、麦茶と間違えて、エビスビールを買いましたという話ですね。はいはい、そして小白さんから今日一杯サントリー冬の旬味いただきます、乾杯わらということで、サントリーの冬の旬味ですかね、これ旬味ですね、旬味ですね、はい、冬の旬味というビールですね、食事とよく合うって書いてありますけど、ちょっと濃いめなんですかね、黒糖まみって書いてありますからね、はいはい、ありがとうございます。そして今日の2杯目、キリン冬の喉越しいただきます。乾杯ということで、この日はキリン尽くしということですね。インスタグラムに写真をいただきました。はいはいはい。華やぐ国ということですね、これ。はい、ありがとうございます。はい。日経トレンディが映ってますが、バックに雑誌が。はい、ありがとうございます。はい、そして11月16日に、丸山さんから今週の一杯かっこ一本ということで、缶より冷やの方が美味しい、この味で500円お買い得ということで、ツイッターに写真をいただきましたが、これは越後当時長岡なんとかってやつですね、純米酒、美味しそうですね、これはやっぱ冷やでしょうね、私も冷やで多分飲むと思います、このお酒だったら。はい、ありがとうございます。はい、ということで、溜まったのも先週分と溜めたのも合わせてたくさんいただきました、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
猫のしっぽ沖の皆様、どうもはじめまして、ガンダルーです。おなじみのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね、バイバイバイバイバイ、
手とって手とって取ってたて手ってと取ってたて手ってと、
アニメカフェ、アニメカフェのショーでございます。アニメ漫画を中心に私ショーと準レギュラーウラキングが新旧問わず熱弁しております。時にはお客様をお招きしての討論会も行うポッドキャスト、どうか皆様アニメカフェ、アニメカフェに清き一ダウンロードをお願いいたします。ありがとうございます、ありがとうございます。
お前が言ってること大丈夫じゃやんだろう。
おかげさまでアニメカフェ50回配信を迎えました。
ひとえにリスナーの皆様のおかげです。これからも
よろしくお願いします。以上アニメカフェの番宣 CM でした。
はい、そして今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。例によっていつもの通りツイッターからいただいたメッセージを順番に読んでいきたいと思います。シャープ猫の尻尾ですねの、ツイッターのハッシュタグからいただいたものおよびアットマークキャッツテルポッドキャスター宛にいただいたものを拾ってお届けしております。で先週いっぱいコーナーと一緒で先週分から溜まってたのを一気にご紹介していきたいと思いますよ。はい、まず11月3日、ケンチさんから、週末親父ダイエッター10月実績6283歩パー日、散歩1日、一駅歩き5回でした。お、一駅歩き5回もされたんですね。生活習慣病対策は目標未達成。人間ドックは胃カメラが混雑で11月下旬を予定。今回は引っかからんようにしたいけど、もう目前、ジタバタしない。というふうにいただきました。はい。で続けて、ちなみに10月の休館日はなんと13日でした。それだけ体調が良くなかったということで、体調が良くなかったので休館日が多かったということですね。はい、ありがとうございます。人間ドック胃カメラ混雑で11月下旬に行って、そろそろあれですかね、人間ドック行かれる時期ということですね。はい、そうですね、人間ドックぜひ行かれればと思います。はい、そしてまあジタバタしない、もう本当そうですね。逆にね、人間ドックだからっていうんでお酒を控えたりっていう方たまにいらっしゃいますけれど、普段通りの値を見てもらうということでは、淡々と普段通りにまあ生活するのが逆にいいのかなと私は思いますよ。はい、まあ確かにね、1週間ぐらい酒抜くとガンマ GTP とか一瞬良くなるんですよね。それって正確な値じゃないんですよね。まあ、そんなようなことで、まあ、普段通りに、まあ飲んでる時は飲んで、まあ、週1回ぐらい休むっていうペースであれば、そのペースを守って人間ドックというか、まあ、検診を受けるというのがいいんじゃないかなと思いますよ。はい、はい、そして一之助キックさんから、今日の晩ご飯、炙りチキンのミックスグリル、生ハムサラダ、舞茸のポルチーニソース、あとデニーズということで、デニーズで晩ご飯を食べられたということですね。はい、あ、美味しそうだ。あ、たっぷりですね。ポルチーニソースのスパゲッティ、舞茸の、これも美味しそうですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして11月4日ですね、失礼しました。11月4日、ゆうさんから、鍋の話で話題になったので、近所の鍋スープ調査、近所のスーパーには偶然なかったけど豚骨味も見る気がしますということで写真をいただきましたが、なぜかこれビッグヌードル謎肉祭の写真でしたね。ですぐその後に、あ、写真間違えましたということで、ミスったので再アップということで正しい方法を送っていただいたんですが、もう本当にこれすごくたくさんありますよね。最近いわゆるレトルトのパックみたいなのに入ってすぐ、まあ、温めるだけ使えるという鍋スープですけど、本当にたくさんありますよね。鍋キムチとかなんとか家のとかね、で寄せ鍋、豚骨鍋とかたくさんありますよね。はい、確かに。はい、ありがとうございます。豚骨味も見る気がしますということです。豚骨味っていうやつもあるということなんでしょうね。はい、ありがとうございます。そして11月5日、一之助キックさんから、落語、同人落語とはコミケとかに行く若者たちの世界を描く落語です。江戸時代を知らない現代の話家さんが古典を表現してくれるようにコミケの世界を表現してくれる落語です。とにかく一度聞いてほしいですね、というと 落語で続けて、今日は待ちに待った井上慎吾郎正隆さんプロデュースの同人落語一金、それからこれは何て言うのかな、なんとかの二人会2016ですということで、誤字があったため順番が逆になりました。そういうことか。で、同人落語はコミケに行く若者たちを書く落語ですということですね。はい、ありがとうございます。ちょっと一度確かにこれ聞いてみたいですよね、同人落語。はい、面白そうですよね。コミケに行く若者たちを書いた落語ということですね。はい、ありがとうございます。さっき読めなかったのは同人落語会一金李朝ですね。恋の朝と書いて李朝の二人会ということでしたね。いやすいません、不勉強で今ちょっとウィキペディア君に聞いてきました。はい、ありがとうございます。はい、そしてケンチさんから島とおやじだったウォーキング 7.2 キロ70分終了、やや風あり、気温は20度ほどで汗ばみました、胃腸も色づき秋の様相、今夜はお酒抜きでということで、お珍しくお酒抜きでということですね。はい、ありがとうございます。あ、もう胃腸もそうですね、もう黄色くなってましたね、うちの近所も。はい、もう散り始めっていう感じですかね、もう一気に冬ですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして続けて173回前編拝聴、衣替えは昔より夏期間を長く5月から10月としています、気温が下がった日は 2,3 日ネクタイ締めました、体は20代30代は10年単位、40代以降は5年単位で衰える感じか、果たしてガンさんのお酒控えめ発言どうでしょうか。ありがとうございます。あ、確かにそうですね、おっしゃる通りで20代30代10年単位で衰えるような感じがしますけど、40代以降5年単位で衰える、まさにそんな感じですよね。もう5年、5歳ごとにガクッと 体力が落ちるというかですね、衰え、いろいろガタが来るっていうのが早くなる、これはもう本当にそんな実感です。私も今40代以降50代以降もっとなんか加速するような感じですけどね。はい、ありがとうございます。で、お酒控えめ発言、まあね、ちょっと最近は少し控えてますけどね。はい、本当に控えめにしてますよ。ちょっとまあ仕事が忙しいのはあるんですけど、飲み会がね、ちょっと10月は多すぎましたかね、結構ガンガン行ってましたからね、今月まだ飲み会ってそういう意味では行ってないですからね、うん、まあ、ちょっと来週またバタバタとあるんですけれども、はい、空飲みとかね、いくつか飲み会があるんですが、はい、まあ、ちょっと楽しんでこようと思ってます。はい、そして一之助菊さんが散歩、神保町古本祭り、ああ、神保町古本祭り町だったんですよね。はい、ありがとうございます、これはインスタグラムに写真をいただきましたが、あー、なんか行きたいな、久しぶりに神保町も、はい、もうちょっと終わっちゃったんですかね、古本祭り、ちょっとタイミング逃しちゃいました。これ夜のいい感じの写真ですね。はい、はい、そして、続けて今日のラーということで、豚骨醤油全部のせ替え玉食べ放題、あと鉄麺神保町店1000円ということで、懐かしさを感じる豚骨醤油ラーメンです、ちょっとお腹が空いた時にいいですね、という割には全部のせですか。さすが一之助さん、素晴らしいですね、本当だ、全部のせで替え玉食べ放題ということで、何個替え玉されたんでしょうね。はい、ありがとうございます。豚骨ってやっぱりどうしても替え玉欲しくなるんですよね、味が濃いせいなんでしょうかね、まあ、豚骨醤油ラーメンということであれですけれども、まあ、そもそも替え玉ってあれですもんね、博多のね、習わしというか習慣というかあれですけど、まあ、それが根付いたっていう感じなんですけどね、関東の方でもね、やっぱり博多ラーメン必ず替え玉がっていうのはありますけどね、やっぱどうしても豚骨ラーメンは替え玉が食べたくなるということですよ。はい、ありがとうございます。続けて、あ、そうかね、続けて土日祝日替え玉食べ放題100円復活、誕生日替え玉食べ放題、前後1週間ただし1回のみと、ライスは頼めばカレーかけ放題ですということで、続けて女性&お子様、過去未就学児はトッピング1品無料ということですね。はい、 ていただきました。すごいですね、このお店屋さん。鉄麺ですかね。はい。カレーかけ放題っていうのもいいですね、ご飯には。すごいな。はい、ありがとうございます。あ、まだまだ続いて。で、お店の外でチケットを買うタイプです。5000冊、1万円冊をお店で両替してくれます。ということで、食券方式ということですね。鉄面さん。はい、ありがとうございます。なるほど。神保町ですかね。はい。なんか神保町っていうとね、カレーっていうイメージが強いんですけどね。カレーライスのお店が多い、が、なんかまあ有名だっていう、あの、印象が強いんですけど、ラーメン屋さんもあるということなんでしょうね。はい。ありがとうございます。はい。そして11月6日、一ノ瀬キックさんが、ゴー散歩、錦糸町駅南口、ハロウィンイベントが終わり、半分になったけど、プレイヤーもポケモンも湧いてます。ということで、相変わらず錦糸町駅、プレイヤーの方も多いと。わあ、みんなスマホ見てやってますね。はい。ありがとうございます。確かにね、ハロウィンイベントの時になんかポケモンたくさん出てたっていう話は聞いたことありますけれども、まあ今、はね、それが半分になったということですけど、相変わらずやってる人が多いなということですね。はい。そして11月7日一之助キックさんが、なんでアンドなのということで、小石川後楽園の、これは看板ですね、小石川後楽園のインスタグラムにいただきましたが、小石川後楽園アンド東京という、なんかベンチの横に看板というか木のものを置いてありますけど、なんで小石川後楽園の東京なんでしょうね。はい。アンド、確かに。なんでアンドなのっていうことで。何か、あれですかね、東京都とコラボのイベントっていうことなんでしょうかね。はい。はい、ありがとうございます。なんかそういうイベントがあるっていうことなんでしょうかね。はい。はい。そしてイクラムさんが、ね、このスパ173回前編を聞いていただいて、ガクさんお酒飲んでもむしろ大丈夫ですよ、楽しそうなのが伝わってきますよ、衣替えは適当です、仕事は一年中半袖だし笑といただきました。はい、ありがとうございます。まあちょっとね、173回はまあ、あれですけどね、例の桃屋のおっさんさんの話もちょっと入れてたんで、やっぱり酔っ払って収録良くないですよね、話をした時ですよね。はい、ありがとうございます。まあ本人楽しくてもね、聞いてる方はなんだよって思われることもあるかなというのは確かにあるんですけれども、まあでもね、基本お金儲けのために配信してるわけではないので、趣味で配信してるので、まあ自分が少なくとも楽しくないとね、なんか自分がつまらないのに配信してるときっと聞いてね、いただく皆さん、リスナーの皆さんだってつまんないだろうなと思って、ちょっとあえて調子に乗って楽しかった時の、のも、まあ、ちょっと自分の恥を半分さらすような形にもなりましたが、配信させていただきました。まあまあちょっとこれからはほどほどにしていこうかなと思ってますよ。はい、ありがとうございます。はい。そして11月8日 C さんから、帰宅ということで、通勤帰宅中の辛さを忘れてくれるポッドキャスト最高、12キロでもそこまで辛くはなかったということで、12キロ通勤されてる、これ車で通勤ですか。はい。マイカー通勤ということなんでしょうかね。ちょっと12キロだと結構30分弱、1時間弱ぐらいですか。こう長距離運転されてますね。はい。で、今日はね、この失敗173回ポケットの中のピスケと仲間たちステージ4で交換電子版71回の3つということで、明日何聞こうかなということで聞いていただきました。はい、ありがとうございます。そうですよね、車の中で昔はラジオを聞いてましたけど、最近私ももっぱらポッドキャスト、自分で車を運転するときってもっぱらポッドキャストしか聞いてないですね。はい、ありがとうございます。まあ、聞いていただいて、本当に光栄というか、嬉しいです。はい。そして、ただの一之助キックさんが、ミノムシ、11月10日に羽化します、ということで、写真をいただきましたが、これ、インスタグラムですね。うわ、ミノムシ。 これってあれですよね、本当のミノムシじゃなくって、これ信号機ですかね、歩行者用信号にの新しく建てられたんですね、この場所に。でまだスタートしてないんで、黄色いカバーが かけてあるというんですが、ミノムシっぽく見えますっていうことですね。はい、ありがとうございます。場所、あ、小太郎エビさんが浦安鎌ヶ谷線ですねっていうふうにフォロー書かれてますけど、詳しいですね小太郎エビさん。はい、ありがとうございます。はい、そしてそうなんですが、電柱とかね、何々線とかね、電柱写真を載っけて、インスタグラムに私も載っけた時期があったんですけれども、結構詳しい人から見ると、あ、それ何々線のなんとか電柱ですよねとかって言われて、おすごいなとか思ってたことありますけどね。小太郎裕二さんも詳しいですね。はい、ありがとうございます。はい、そしてケンチさんから、173回後編拝聴、今年も残り2ヶ月弱、これから飲み会も増える時期、ガンさんご注意を、もちろんお体にいいです、テンション上げ上げではありませんわらということで、ありがとうございます。そうですね、はい、もうすっ転ばらない、酔っ払ってね、すっ転ばらないように注意したいと思います。はいはい、まあほどほどにしときますよ。はいって言ってもね、飲むとねテンション上がって、でついつい飲みすぎちゃうんですよね。はい、はい、そして11月9日に一之輔キックさんから、今日の落語ということで、中年の星争奪戦、40代の2つ目のホープ、夢の総当たり戦、今日三遊亭、これもリコ VS 立川寸志ってことですかね、さんですかね。テーマは転職前職にちなんだ話ということで、そういう変わった落語をまた聞きに行かれたということですね。中年の星争奪戦、あ、なんか40代の2つ目ホープ夢の総当たりリーグ戦、優勝者は誰だって、こういうのがあるんですね。はい、立川寸志、三遊亭リコ、春風亭龍雀、それから柳家三光と、なるほど、こういうのがあるんですね。はい、ありがとうございます。あ、これ2人ずつで総当たりで日にちが何回かに分かれてあるんですね。全6回ですか。なるほど、すごいですね、テーマ対決ということで、どうだったんでしょうね、面白かったんでしょうか。はいはい、そして11月12日春生さんから、MRI 自分も足の検査で2回受けました、あれうるさいですよねと、クラシックを流してくれるヘッドホンをくれた病院があったんですが、機械音でかき消されて聞けませんでした、笑いといただきました。はい、ありがとうございます。これ健康診断の回を聞いていただいてですけど、MRI 本当あれうるさいですね、どんどんどんどんとかガーとかね、まあ、機械が動作してる音なんでしょうけど、いやもうこれね、ヘッドホンとか貸してくれなかったんですけど、これまあ借りてて もう全然やっぱり意味なかったんでしょうね、もうすごいうるさかったです。はい、ありがとうございました。いやもう本当にね、まあ、そこだけなんとかなれば MRI って全然痛くも痒くもないんでね、まあ、CT 並みに静かだったらいいんですけど、 CT は逆に今度 X 線被曝っていう問題があって、まあまあでも被曝といってもそんなに大量に浴びるわけではないので、健康上全く問題ないよとは言われてるんですけどね。はいはい、ありがとうございます。はい、そして11月13日ケンチさんから、174回拝聴、検診も済ませ、季節も京都旅行にはいい時ですね、検診はやらされ感もありますが、加齢とともに故障がないか、年次の変化の確認も大切、持ち出し額も少なくないのですが、月で割ればそんなでもないかと自分では考えます。やっぱり自分のためということでいただきました。はいはい、ありがとうございます。もうまさにその通りだと思いますよね。まあ月で割ればね、確かにまあまあそんな大金ではないかな。もちろん保険も効きますしね、ある程度ね、健康保険の負担もしてくれたりもしますから、まあその憲法のあれにもよるんでしょうけど、 組合にもよるんでしょうけど、そういう制度できるだけ活用して安く上げるっていうのもとかね、ポイント年齢で、無料 のオプションをつけるとかね、まあ、そういうふうに工夫をされて、必ずまあ年1回は最低でも受けるというふうにすると、経年変化ですか、年次変化がの確認もできていいのかなということですね。はい、もうまさにその通りだと思います。自分のため、まずは自分のためということですよね。はい、ありがとうございます。はい、そしてウーさんから、過去続き、それにしてもあんな大きな韓国の絵初めて見たわんということで、あれこれ空海との同時投稿なんで、そのこの前のがあったんでしょうかね、ちょっとそれ拾い漏れちゃいました、すいません。なんかでっかい韓国のりとかっていうのが、まあ、あったっていうことなんでしょうね。はい、ありがとうございます。私も韓国のり好きなんですよね。あれちょっとね、あのしょっぱ辛いというか、しょっぱいというか辛いというか、ラー油がかかった海苔ですけども、これご飯が進むくんですよね。これがあると本当にご飯パクパク食べられちゃいますけど、美味しいですよね、韓国海苔。はい、そして一之助キックさんから、今日のお昼ご飯、庭園散歩プラス GO で、岩崎庭園だから御徒町のスタ丼に点々点、牛島くんコラボでダブルローストビーフ丼があったのに、今日はニンニク禁止のため生姜丼、肉増し、飯増し、やっこに豚汁、豚汁を追加しましたと。なぜ今日はニンニク禁止なんですか、なんかあるんですか。はい、まああのね、会社行く時はやっぱりちょっとね、ニンニクプンプンだと周りの人に迷惑だっていうのがあるので、ニンニク禁止ということですけど、13日、確か、あ、13日ってあれ平日でしたっけ、日曜日、あ、まあ、次の日が会社だからっていうことですか。はい。はい。で、ダブルローストビーフ丼。うん。すごいですね。ですけど、生姜丼に肉増し、飯増しにされたということですね。はい、ありがとうございます。これはインスタグラムに写真を見た、あ、これツイッターの方かな。ツイッターの方ですね。はい。うわ、山盛りだ、肉が。ありがとうございます。美味しそうですね。これはこれで美味しそうじゃないですか。はい、ありがとうございます。はい、そして、イクラムさんから、174回、人間ドック行ってきたような話を聞いていただいて、人間ドックの経験はないです。ぼちぼち年齢的にも考える頃かな、ということで、いただきましたが、人間ドックの経験がない。あれですかね、健康診断は受けられてるけど、まあ、そういう人間ドック的な健康診断ではなくて、いわゆるあの職場によく来るタイプのっていうことなんでしょうかね。簡易版の健康診断ということなんでしょうか。はいですね、まさか全くね、健康診断されてないってことはいくらもさんの場合はないかなと思うんですけれども、はい、はい、ありがとうございます。はい、そして11月14日ただの一之助さんから、点々点しながら聞きましたというと、174回を聞いていただいて、 iPhone 紛失しました、パスワード管理アプリのバックアップデータが壊れてた、ポカーン、あらら、これ大丈夫ですか、 iPhone 探すでも見つからなかったんですか ね、見つかってたらいいんですけれども、その後、まあ、14日なんでもうそろそろあれですけど、出てきてなかったんでしょうかね。はい、ありがとうございます。そして私が、これ旅行の写真を最後の日にアップしましたが、伏見稲荷大社行ってきましたということで、千本鳥居の伏見稲荷大社ですね。はい、綺麗でしたよ。もう本当、あの朱色の鳥居がガーッと並んでましてですね、はい、それのトンネルの中くぐってきました。ついでに、まあ、本編でも話してたんですけど、その後ね、山頂まで登ってきたんですけども、もう息上がって上がって大変、ぜいぜいでしたね。大変でしたね。まさかそんな山頂がね、もっと平坦だと思ってたの、結構な山でしたね。あの最後。一の宮というか、一番せ、ね、頂上まで上がってくる、結構これ、きつい階段でしたね。まあ、階段でずっと登っていけるようになってるんですけども、もう、ぜいぜいながら登ってきました。はい、そして昨日は奈良観光ということで、まあ、ツイッターの写真を上げましたが、鹿くんと奈良の大仏さんですね。はい、で一昨日は清水寺ということで、まあまあ日にちを遡って アップしていったんですけれども、まあ清水寺もね、もうちょっとですかね、紅葉は。まあちょっと紅葉少し早、少し色づいてたかなっていう感じでしたかね。はい、ありがとうございます。はい、そしてピンチャさんが174回拝聴しました。自分の仕事場は職場にレントゲン車が来てくれるので非常に楽で感謝です。先週健康診断でしたが、この2年ぐらい、毎年腹回りが1センチと体重1キロずつ成長してます。この記録来年はストップしたいと思います、ということで。ほらほら、そうなんですか。ね、結構ね、運動されてるのにね、少しずつ成長してるということですね。はい、ありがとうございます。うちの会社も基本的には検診者来てくれるんですけれども、それってやっぱ簡易版の検診なので、35歳まではその検診者の、いわゆる職場に来てくれる検診者、まあ、レントゲン含めてね、まあ、それから会議室に一応検診場所を設定していろんな測定をしたりなんかするんですけれども、まあ、それ簡易版の検診なので、まあ、35歳まではそれでいいけど、35歳以上は人間ドック行きなさいということで、指定の、まあ、病院とか検診センターに行って、もうちょっと本格的なのを受けるということですね。はい。なので、まあ、半日以上ちょっとかかってしまうということですけどね。もう職場に来るのは本当1時間ぐらいでちゃちゃっと視力を測ったりとか、身長を測ったりとか、X 線を取って終わりみたいな感じなんですけど。はい、まあそういうことで、年がね、取ってくるとだんだん年取ってくるといろいろガタくるんで、しっかり人間ドックとか行かれるといいのかなと思いますよ。はい、はい、そして11月16日、1103人さんから予告、さーて明日のログ人さんは、6年ぶり的な回です。明日の午前7時に URL でお会いしましょう、ということで、これはログ1103、ログ人さんというのを配信されている、京都から配信されている1103人さんの、ポッドキャストですけれども、ちょうどこの日ですね、11月16日の回で、私と飲みに行きましたっていうようなお話をしていただいてました。ありがとうございます。本当にね、楽しかったですね。これはもう6年ぶりの再会だったんですね、実は。もう後で調べてびっくりしましたけどね、最初に最初に人さんとね、直接お会いしたのはお台場の御水泉というイベントで、もう今はね終わってしまいましたが、秋田の新馬さんと、ムンゾさん、富山のムンゾーさんのね、お二人がやられていた御水泉のイベント、オフ会イベントでお会いしたんですけどね。まあ、それは2010年の11月のほぼ丸6年ぶりぐらいの再会ということでしたね。感覚的にはね、3、4年ぐらいぶりでしたかねって会った時にはお話してたんですけど、もう倍ですよね。6年。もうびっくりしましたけれども。で、まあ、本編でも話をしました。本当にね、楽しい、飲み会でした。差しで、二人だけの差しで飲んだんですけれども。はい、ありがとうございました。その節は、お土産までいろいろいただいてね、気を使っていただいたんですけれども、本当に京都、また行ってみたいなと思います。行ける日が来たら、またぜひ飲みに行きましょう。はい、ありがとうございました。はい、そして、テータさんからいただいてます。もしもクリームボックスを配信されているテータさんですね。人間ドック行ってないな。確かに胃カメラきつい。ずいぶん昔に上上吐きそうになりながら涙目になってた。それ以上に、兄はやりたくなくて検査の病院で寝込んでしまったわらと。今は鼻から入れたり進化してますね。だけどやっぱり苦手わらということでいただきました。はい、ありがとうございます。行きましょう。年に1回ぐらいは。で、私もやっぱりね、ちょっとその時の話もしました、先週しましたが、胃カメラはこれ鎮静剤っていうか麻酔使わないとめちゃくちゃ辛いですよね。私ももうおえおえ言いながらもうほんと涙目になって、もう二度とやりたくないと思いましたね。で、今はもう本当に鎮静剤を使ってくれる病院なんで、もう全く苦痛もなく、気がついたらもう終わってたと。始まったのも分からず、終わったのも分からずと ね、終わりましたということで起こされて終わりということですね。はい。いや、寝てる間に多いを言ってんでしょうね、きっとね。はい。ありがとうございます。もう全然苦痛ないですよ。まあ、その代わりね、車で行けないとか、一日休まないと、ね、その後仕事はできないとか、いろいろ、まあ、デメリットもあるんですけれども、まあまあ、どうせ人間ドックですから、一日のんびりしようと、最初からもう決めて、年休を取っていくと、いうことにしてしまえば、まあ、それはそれで割り切っていいのかな、と思ってます。はい。はい、そして最後にダーさんからいただきました、これムチャブリンガーズのですね、はい、振り返り5回から10回回ったねということで、また来年2月から3月ぐらいに再開ということで、これムチャブリンガーというムチャブリンガーズ、僕たちムチャブリンガーズというポッドキャストですけれども、これもともとニジパパラジオのニジパパ生活さんを鍛えるために始めたというポッドキャストですけれども、まあ、ニジパパさんがこれからね、お仕事が、忙しく、年末年始にかけて忙しくなるということで、まあ、2月か3月ぐらいまでまた、お休みと、一旦お休みということで、第2シーズンは3月から 2月か3月ぐらいから復活ということですね。はい、で実はこれ第8回に私ゲストで読んでいただきまして、本当に無茶振りされました。もう大変でした楽しかったですけどね、はい、いやもうこれね、レギュラーのダーさんとかね、レントさんとかニジパパさんはまあレギュラーで毎回やられてるんで、だんだん慣れていかれてるんで、慣れていかれてるのがもう聞いてて分かるんですけれども、これゲストって毎回初回じゃないですか。で、1回目でぶっつけ本番で無茶振りされるんで、もうアウアウですよね。もうほんと黙り込んじゃったりとかね。まあその辺はダーさんがうまく、編集されて、切っていただいてますけれども、結構無音の時間とかが長かったりとか、とかね、あーとかって、アウアウになっちゃってるところが多くて。いや、これはこれでね、やってる時は大変でしたけれども、まあでも、終わってしまうとね、あ、楽しかったなという感じですね。はい。まあ、ぜひまた第2シーズン読んでいただけるようでしたら遊びに行きたいなと思ってます。はい。はい、ありがとうございました。はい。ということで、先週分を含めて、長編になってしまいましたけれども、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫の
しっぽ。はい、エンディングです。先週ね、ちょっとまあ、旅行に行ったということもあって、本編だけでいっぱいコーナーとお便りコーナーをお休みさせていただいた関係上、2週分一気にご紹介したので、いつもよりちょっと長くなってしまいましたが、ご了承ください。はい。ということで、ご勝負いきますよ。せーの、次回も聞いてくださいね。はい、それではまた来週もよろしくお願いいたします。はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。